はい、皆さんこんにちは。
ハワイマネープラン相談室の時間です。今日のゲストは EK ベネフィスコンサルティング木村恵里香さんです。保険代理店をされております。木村さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、日本の、私の有楽町のオフィスからお届けしてますが、あれですね、たまに日本にいらっしゃって里帰りみたいな感じですか？
そうですね、まあ 2,3 ヶ月に1点ぐらいは結構な率で帰ってきてますけども、
はい、親御さんもでもあれですよね、まだ相続の年齢というか心配するようなタイミングではないんでしょうか？
そうですね、私の息子ですか？
いやいや違います。
ああ、私の親です
か？親御さん。
ああ、親、はい、そうですね、うん、まだもうちょっと、
はい、
もうちょっとかかるかな、
はい。無理やり今日は相続の話に持っていくつもりはないのでご安心してください。
はい、
まあ、保険代理店をされてるということで、
はい、
まあ、日本はまあ保険が好きでですね、日本人は保険が好きでっていうか、保険を売るのが好きなのか入るのが好きなのか分かんないんですけど、みんな保険入っていて、最近は若者が保険に入る人が急に減ってきたんですね。うん、まあ、日本の会計事務所って大体保険会社とつながってたりしてよく聞くんですけど、もう若者は保険入らないと、どうしたのというと、まあ、少子化で自分が死んだらどうこうっていうのは自分に家族ができてから考えればいいことで、若者が保険に入って、親が保険金を受け取って誰も嬉しくないみたいな、いうのと、あとは国その貯蓄から投資へという流れが日本は今できつつあって、ニーサとかイデコとか、
うん、
それなんで、まあ、そのお金があったら、まあ、保険に入るお金があったら投資をしていくっていう流れなんですけど、アメリカの方はどうなんですかね。保険という意味では、まあ、日本よりも保険ビジネスが盛んに思いますけど、みんな日本人みたいに保険入ってるんですかね？
まあ、そうですね、多分おそらく日本人よりは保険を買うという概念に関しては疎いのかもしれないんですけれども、
うん、
生命保険だとかっていう保険を購入するっていうのはもともと先ほどおっしゃったように自分が死んだら困る人がいるっていうのが前提にあっての保険なので、
うん、
日本の方っておそらく先ほども言ってたこの結婚しなくて子供がいなくても入るっていうのが昔から決まりであったじゃないですか、うん、社会人になったらとりあえず入っとけって言われて、
はいはいはいはい、
でそういうのはアメリカにはやっぱりちょっとないですよね。だから結婚して子供ができたので何か掛け捨てでもいいから生命保険入っておかないといけないなっていう気持ちは生まれてるのはありますけども、
うんうんうん、
全く自分が亡くなって心配する人がいないっていう人に対して保険をかけるっていう考え方はまずないですね。
ああ、なるほど。私もなんか若い頃、まあ、当時はまあ保険のセールスが結構きつかったのか、まあ大学生で一人暮らししたのになんか、保険のおばちゃんって言い方がいいのか分かんないけど、うん、まあ、当時からしたらおばちゃんなのかおばちゃんなのかみたいな人が二人で来て、なんか私の4畳半の汚い部屋に上がってって親孝行のために保険に入れなさいみたいな形でその場で、まあ、新聞の勧誘みたいに入ってしまってですね、はい、早速3ヶ月ぐらいで保険料払えなくなって結局親孝行どころか親から何やってんのって怒られちゃったみたいなんですけど、まあ日本ですとそういう誰でも入っているんですけど、保険の種類としては、
はい、
まあ、日本は定期保険、いわゆる掛け捨てですよね、うん、それと終身保険と、あとも養老保険というのがまあメインで組み上がってるんですけど、うん、アメリカもそんな感じですか？
まあ、そうですね、簡単に2つに分けるとパーマネントインシュランスといって、まあ、一生涯の生命保険、そこにはホールライフと呼ばれるものとユニバーサルライフと呼ばれるものにちょっと2つ分かれるんですけれども、でその一生涯の保険もしくはまあ定期掛け捨てといって20年間30年間だけっていう形で加入する、こういうものっていうのはやっぱりそうですね、大体4倍ぐらい安いので掛け捨てっていうものに対してやはり結婚されてるそうで若いカップルの場合は掛け捨てから入るっていう形が一番多かったりはしますね。アメリカだと月々$30ぐらい40ドルぐらいで30代だと1ミリオン買えちゃうんですよ。30ドル40ドルで
安い、
ね、安いんですよ、うん、なので子供を大学まで1人送るのに、うん、まあ、1億円ぐらいかかると言われてるので、うん、アメリカだと大学費までかかると、うん、なのでまあ、$1 million ぐらいを30年間子供が大学卒業するまではかけてもいいかなって思って ってる若い層のカップルはいるかもしれないですね。それが30ドル、40ドルで済むんであれば、なおかけておいて全く問題はないものなので、定期掛け捨てっていうのはやっぱり、手軽に購入できるものにはなってます
ね。なるほど。そうすると、就寝保険と定期保険にの2つに大別されて、その就寝保険の方がどっちかというと運用性というかあれですかね、定期は掛け捨てないで本当に保証で、
そうです、
運用を兼ねたもの、兼ねたものではないのかないけど、人はいつか死ぬから必ず降りるということなんでしょうけど、
そうです、
そんなことですかね。
そうです、一生涯の保険は掛け捨てているという概念がとても嫌いだという人はもちろんいるので、掛け捨てるぐらいだったら絶対に何か絶対に返ってくるものがいいっていうと、ホールライフかユニバーサルライフの終身保険ではないと掛け捨ててることにはなりますけど、その分岐点が30ドル40ドルぐらいの月々にね、夕飯食べに外に外食行ったらどうせ使っちゃう金額っていうんだったら、私は掛け捨てもちゃんと大きな死亡保障をかけて、子供が 2人も3人もいるんだったら、明日亡くなった時のことを考えるとやっぱりそれぐらいの大きめの、生命保険をかけておく必要があると思うんですけど、絶対に何か返ってきてほしいっていう人はやはりホールライフかユニバーサルライフの終身保険をかけるっていう方向もありますね。
保証も若い頃、要するにお父さん頑張って子供たちも支えなきゃいけない頃に亡くなったのはもう本当に保証のニーズがあって、子育ても終わってお金も散々貯まって、ですごい長生きして収支に入ってる必要あるのかななんて日本にいながら思うんですけど、そういうことですよね。
そういうことです。
保証が必要ない年でしょと、お金もあるのにと。
そうです。なので、30年ローンを例えばじゃあ家買った時に組むとすると、30年は死ねないなとみんなちょっと心のどこかで思うわけじゃないですか。なのでローンを組む、例えばじゃあ家を購入する時の理由だとか、子供を大学まで行かせて、じゃあ大学院まで行ったとして、じゃあ24歳25歳までは保証してあげよう、それ以上は彼らはちゃんと自分で育っていって、自分で儲けて暮らしていくんだろうということであれば、もう25年ローンでいいわけですよね。25年掛け捨てでいいわけですから、私はどちらかというと掛け捨てをかけて、その残った資金で投資するっていう方向で、アメリカに住んでらっしゃる方はそういう形を取るのがもしかすると一番合ってるんじゃないかなと思いますけど。
確かに日本人も今そういう傾向があって、日本の保険会社の保険、それ悪口言うわけじゃないんですけど、なんかデコレーションケーキの上にたくあん乗せたような提案が多いんですよ。これなんでここにこれ乗っかってって、で投資なんだか保証なんだかよくわかんないみたいな、保証は保証、投資は投資で割り切るような傾向はあるけど、アメリカの方がもっとその目的がはっきりしてるってことですよね。
そうですね、必ず、あとやはり利回りがアメリカの商品の方が良いですから、その点で考えると全く悪い商品ではないんですよ。ホールライフでもユニバーサルライフでも、一生涯商品でも必ず、コスト面で考えるともちろんすでに日本よりも安いっていうのは、なのでそれを利用してキャッシュバリューっていうこの解約返礼金の部分を貯めて、そこから引き出すっていうダイヤメントの時期ですね、65歳だとかになった時に、自分の保険の貯めてきた解約返礼金を一部解約という形で引き出して使うっていうことも、借り入れができるわけなんですけども、こういうユニバーサルライフとかの商品だと、その借り入れしてる部分というのは所得税がかからないんです。それはなぜなら生命保険なので、あくまでも自分が死んだ時の生命保険を早期アクセスしてるっていうだけなので、そこには所得税がかかってこないっていう、メリットもあります。でもちろん全解約してしまったらダメですよ。自分が死ぬ前に全員解約してしまったら、それ投資商品になってしまうので所得税かかってきますけれども、ちゃんと、生命保険としての役目を終える、亡くなる時に必ず保険というものが、それがまだ存在していて、一緒に亡くなった時に、じゃあ10万ドルなり30万ドルなりちゃんと家族に行くっていう設定がされているものに関しては、所得税がかからないので。
ああ、そうですね。所得税もかからないし相続税もかからないんですよね、アメリカの場合は。
まあ、ほぼ相続税に値するような超富裕層じゃないかぎり、
まあまあ、そもそも相続税に値するような、ね、その13ミリオンがどのこうのわかんないんだけど、そうじゃなくても保険はなんか相続税も非課税、アメリカだと所得税も非課税、なおかつ会社で入ってて会社が受け取る法人税も非課税ということになって、はい、日本だと、会社が払って経費にし、
はいはい、
社長が死んで会社に入ってきたら当然それ法人税かかる、
はいはいはい、
と本人が払って自分が死んで遺族がもらったら相続税はの対象にはなるんですね、
はい、
で本人が払って途中で解約してしたらその払った額と返礼金の額も所得税かかって、
はい、
日本はみんなかかるんです、
はい、
でそれぞれちょろちょろっとした非課税はあるものの、
はい、
そういう意味ではちょっと、ハワイで保険に入って日本に来てから解約したらどうなんだろうと思ったんだけど、そこは一緒ってことですね、途中で解約したらね。
そうです、途中で解約してしまったら、うん、上がりに対しての所得税は払わないといけないです、うん、払った分の、
うんうん、なるほど、はい、日本だと、その場合の保険の解約返礼金は所得税はかかるんですけど、
はい、
一時所得って言って、
はいはい、
半分されてなるんで、
はい、
結構安くなるから、
はい、
逆にアメリカで保険入ってる人は日本に移住っていうか戻るときに解約しようと思ってても、
はい、
日本に来てから解約したら税務上はいいのかもしれないです
ね。あ、
うん、ちょっとアメリカでそれ解約したら税金いくらかかるかもちゃんとやってみないと分かんないけど、その一時所得っていうのはめちゃくちゃ有利なところに落とし込まれるっていう。
そうですね、利回りがいいので解約上等で入ってる人もいるんですよね。やっぱり駐在で来られた人で、アメリカで生命保険を加入してオーバーファンディングといって必要以上に保険料よりもさらに上を積むわけですね、
うん、
保険料が例えばじゃあ100ドルだったとすると、
うん、
250ドルぐらいの保険料を毎月払ってると、例えばですけど、
うん、
でそれをすることによって、まあ、中でそれが 5% なり 5.75% なりで回ってるとすると、
うん、
まあ、その分の上がりが出ますけれども、
うん、日本はそんなのできるんですか。例えば私が普通に保険入ります、保険料が月々15万円ですが、
はい、
お金があるから余分にもう10万円保証を買うわけじゃないのに、
は
い、でその余分にやったやつをまた運用、
はい、できます、できます、
それはいいです、
できます。なんですけどもちろんそれはリミットがありますから、ニーサやイデコと一緒で、
うん、
この金額に対しての積める金額のマックスはここまでですというふうに決まっているので、それ以上1円も入れ1セントも余分に入れられないっていう最終マックス額はありますよ、
うんうんうん、
なので、まあ
ね、
まあそれはありますけど、マックス額まで入れたいっていう人はどうぞご勝手にマックスまで入れてくださいというので、
それは引き落ち、まあ、ハワイに住んでる人が日本に来ても別に保険が解約しなきゃいけないという法律でもないでしょうし、
はい、
マックスやってるやつを正規に戻しなさいってこともないから、
ないです
っていうことですね、
ないです、
うんうんうん、
なのでハワイに住んでいらっしゃる間に入った保険でご自身で100ドルでいいところをわざわざ300ドル入れて、
うんうん、
毎月貯めてたとっていうんであれば、うん、それは日本に帰った後でも同じく300ドルずっと銀行口座から引き落として、
うん、
積み立てていくという形でも大丈夫です、
うん、
でその時に、まあ、10年後20年後を解約したいと、でそうすると必要溜まっているわけですよね、その中で、
うん、
なのでそこに上がりが出てきますから、その分の所得税は納めていただくんですけれども、
うん、
日本で入るよりもかなりその利回りが期待できるんで、
うんうん、
解約を分かっててもそういう形を取って、
うん、
少しお、まあ、多めに、
うん、
投資型として使う、
うん、
まあ、投資型生命保険というんですけども、
うん、
リタイメント、ライフインシュランス as a retirement plan という形でやる方ももちろんいます。
なるほど、
はい、
まあ、以前私 の, オフィスで、日本とアメリカの生命保険の比較っていう研修をやりまして、もう10年ぐらい前なんですけど、はい、日本のある保険会社の方が来て、ハワイの保険代理店の方が来て、同じ条件でやったらですね、何をやっても全部アメリカの勝ちというかですね、日本側はパフォーマンス悪くて保険料高いって、はい、もういろんな提案やってるんですけど全然かなわかったんですね。でまあ、同じ条件だとやっぱり保険料の差ってかなり ありますよね。なんかご存知の範囲であ
ります、
あれですか、
あります、
うん、どのぐらい違うんですか。
とですね、私が以前、うん、日本のエージェントさんと日本の生命保険の方と、うん、その生命保険会社で、うん、米国に同じく子会社を持っている方にちょっと比較として教えてほしいって聞いたところ、
うん、
45歳の一般男性が終身の1000万円の死亡保障を買うのに、
うん、
日本ではだいたい総額1000万円程度払うことになる、
うんうん
だそうです、
うん、
でもちろん誰も一括で買う人はいないので、うんまあ、払っていく間に、
うん
まあ、お亡くなりになるということで、
うん、
100歳まで生きると大体総額1000万円程度を払っていくことになって、うん、実質死亡時に1000万円が家族に行くっていう仕組みなんですけれども、
うん、
同じ商品でアメリカでの子会社での商品を比較していただいたところ、
うん
同じ男性45歳、
うん、
一般男性、健康ノンスモーカーですね、うん、その方だと3万5800ドルで1000万円の死亡保障を購入できるということで、
うんうん、
まあ実質
半分
はい半分の
なるほど
金額で購入できるということなんです、
ねまあ、日本では1000万の保証買うのに1000万払うみたいな
そうです、ね、もう金利がはい
そうですね日本はまあ確かに今普通預金の金利が 0.2% で定期預金が 0.25、
はい、
それで一番安い住宅ローンで今 0.5% ぐらい、
はい、ローン借りるのはいいですよね
ローン借りるのはいいさっきさっきじゃねえや家を買う時に万が一で保険ってなったんですけど日本の場合住宅ローンにも保険ついちゃってるんで、
はい、
ついちゃってるというか銀行が設定してるんで、はい、自分で新たにその、入る必要なくて、
はいはいはい、
お父さん死んだらローンチャラになって家族が受け取るみたいなのあるんですけど、はい何でも運用益も利息も低い状態で、まあ、保険料だけ高い私は日本にずっといてなんかもう全くちょっとこれ運用や保証ではちょっとアメリカには歯が立たないなみたいな感じを受けますね、
うん
うん、まあそうなるとハワイからもしかしたら老後もう日本に戻ってきて、まあ、今回も滞在で日本で過ごされて安いってなんか感じてると思いますが、まあ、物価も安いし為替もあるんでしょうけど、うん、結構そういう方ハワイに生活されてて、
うん、
帰ろうかなみたいな人多いですか？
そうですね私の今お話しさせてもらってるお客様はもともと日本生まれ日本育ちで60歳までは、日本で働いてらっしゃいましたで60過ぎてからハワイでの、まあ、二重生活ですね、
うん、
ハワイに、まあ、別荘なりセカンドハウスを購入されて日本と行き来するっていうこの生活をされてるんですけれどもその彼らでさえもハワイ大好きなので半分以上はハワイに住んでるんですけど、
うん、
いずれ、75過ぎたあたりからは日本に帰って日本の医療を受けたいとでアメリカで大きな病気をするのはちょっと怖いので医療費がどこまでかかるのかわからない場所で、
うん、
そうなるよりは、まあ、必ず最終的には日本に帰って日本の、医療を受けないという考え方の、うん、の方なんですね、うん、ですごいそういう方多くてですね、
うん、
今までご提供させていただいていた本当にハワイで従業員として働いてらっしゃる方たちも大体こういずれは日本に帰って医療をそちらで受けたいとやっぱり医療がメインの理由で日本に帰りたいって言ってる人が多いんですよね、
うん
まあ、それはやっぱり高騰するにあの米国 の, あの医療費あと医療保険ですねこれは 国民皆保険はないですけれども健康保険がやっぱすごく高いっていうのもいろいろあるんですが、
うん、
その方が今その年金として不動産投資をずっとしてきたんですけれども不動産投資だと売ったり売却したりっていうのが大変でこの今後もし年を取っていくんであれば、
うん、
一定金額がずっと続くような年金保険が欲しいと、
うんうん、
もう心配したくないと同じ金額をずっとくださいというのが彼の、
うん、
希望だったので私は今アニュイティというその米国の年金保険の商品を今ご提案させてもらってるんですけれども、
うん、
こういう商品もですね、
うん
ハワイというか米国にいて住所がないと購入することはできないので、
うん、
ハワイにいらっしゃる間にぜひこういう年金商品だとか、まあ、もちろん生命保険もそうですけれども、
うん、
一度お近くのファイナンシャルアドバイザーに聞いていただくのがいいと思うんですが、
うん、
この方の場合だとちょっとまあ資産家でもあるので保険料はミリオンです、
うん、
ミリオン US ドルを一括でお支払いになります、
うん、
でそうするとまあ70歳あたりから、まあ、あと3年4年で70歳なので 70歳あたりから10万ドル、$100,000 を1年間に、一生涯もらうという、これ年金プランなんですけども、ご健康も、健康でいらっしゃるし、お酒も飲みませんし、タバコも吸われないので、まあ、おそらく僕は長生きするだろうということで、10年も、20年も、30年も、今の時代だと、皆さん長生きする可能性が大ですよね、うん、この医療が進んでるので
認知症の中に長生きしちゃうっていうパターンもある
そうです、
ね、余計なこと言ってすみません
そうなるとですね今本当にみんなが心配してるのが長生きしてしまう心配というのが一つや年金の中にはあって、うん、貯めてきた金額では足りない可能性が大いに出てきてるわけですよね、うん、リタイアメントとして、うん、なので一生涯もらえるっていう商品にとっては彼はすごく彼にとっては魅力的だということで、
うん、
まあ、10万ドルをもうずっとお支払いします。そして彼が亡くなった時は次は奥様に行きます、
うん、
奥様も10万ドルを引き続き彼女が亡くなるまでずっと引き継げるっていう商品なんですけども、
うんうんうん、
これに関しては彼が今住所がある日本、ハワイに住所があるのでその間に入れる、
うん、
だけれども75ぐらいになってから、まあ、日本に帰られて一生涯この 10万ドルっていうのを引き継いで受け取るんですけども、まあ、ここで必ず確認しないといけないのが税金面でどういう扱いをされるのか、その10万ドルをどうやってじゃあ日本に、アメリカの銀行に入るんだけども日本の銀行にこう送金するっていう手続きをどうするのかっていうのも一つ、まあ、懸念の、自分がボケちゃったらどうしようっていうのももちろん言ってるんで、
うん、
誰がその送金の手続きをやってくれるのかっていうのも一つあれなんですけれども、米国の商品の魅力っていうのはやっぱりこういう年金の商品が作れるっていうことと、
うん、
やはり一生涯っていうところだとやっぱり日本はそんなことができないので、うん、それは皆さんがハワイにいらっしゃる間にぜひ、
う
ん、
そうですね、まあちょっと日本に移る老後、まあ、さっきその医療のため、それからあと日本の家族に老後生活を見てもらいたいとか、まあ、いろんな理由で、まあ、中にはそのハワイの日本人社会に適応できないなんていう皮肉なケースもあるんですけど、帰ってくるときにあたっての注意点としていろんなものあるんですけど、今おっしゃったようにその不動産などは処分して、まあ、値上がり値下がり空室リスクもあるんで、安心したその運用商品に変えて日本に帰ってきて日本では老後資金にそれを、まあ、安定して当てるなんていうのも、まあ、一つの手というか、それはいい考えだなってちょっと感じましたね、
うん、
はい。今日は保険をはじめとして、あとはその日本に帰るにあたっての資産形成なんかの話も出ました。またこの件、掘り下げて、続編やっていきたいと思いますので、その際はよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。木村さん、
ありがとうございました。